主は今招いておられます。我が主を讃えよ。我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。正英賛美歌29番、天の御霊も賛美歌29番を賛美いたします。どうぞ皆様お立ちください。どうぞお座りください。司会者がお祈りをいたします。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、神をいかにそれは数多いことか。恵み深い天の父なる神様、今日このようにいたしまして、4月の18日第三聖日、主のもとに迎えることができました。本当に心より感謝いたします。今新型コロナウイルスの影響により私たちの生活、社会に本当にあらゆるところに広がっています。先が見えず不自由な日々が続いています。どうぞ不安を覚えている方、ご不自由を覚えている方、このコロナウイルスと戦っている医療の方々を支え、守って導いてくださいますようにお願いいたします。また、これが本当に収束に向かいますように、あなたが力を与えてくださいますようにもお願いいたします。今日この礼拝でメッセージを取り継いでいただきます。唐崎牧師を通して、私たち一人一人に御言葉を与えてくださいますようにも、教会に来ることができずに自宅にいる方、施設におられる方、インターネットで礼拝をされている方々も共に心を合わせて礼拝が守れますように導いてくださいますこともお願いいたします。また今日は第二礼拝の後にダイヤモンド金婚式の時も持ちます。どうぞ祝してくださいますようにもお願いいたします。この礼拝を最後まで見守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。続きまして主の祈りをいたします。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者は我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 続いて詩編を購読いたします。詩編の40編1節から18節でございます。旧約聖書857ページ、旧約聖書857ページをお開きください。詩編の40編の1節から18節を購読いたします。司会者が1節2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交代で読んでいくようにいたします。最後18節は会衆の皆様と司会者ご一緒に購読をいたします。詩編の40編1節から18節。指揮者によってダビデの詩賛歌。私は耐えて主に望みを置いた。すると主は私に向かって身を乗り出し、私の叫びを聞いてくださった。
主は私を滅びの穴、泥沼から引き上げて、私の足を岩の上に立たせ、歩みを確かなものとし、
私の口に新しい歌を、我らの神への賛美を授けてくださった。多くの人はこれを恐れ、主に信頼する。
幸いなもの、主を頼みとする人、ラハブにも偽りの神に迷う者にも顔を向けない人。
我が神、主よ、あなたは多くのことを、くしき、わざと計らいを、私たちのために成し遂げられた。あなたに並ぶものはありません。私がそれを語り伝えようにも、おびただしくて数えきれません。
生贄も供え物もあなたは喜ばれず、私の耳を開いてくださった。焼き尽くす生贄も清めの生贄もあなたは求められなかった。
その時私は言いました。ご覧ください、私は来ました。私のことが記された巻物の書を携えてと。
我が神よ、私は御旨を行うことを喜びとしてきました。あなたの律法は私の胸の内にあります。
大いなる集会で私は義を告げ知らせました。決して唇を閉じません。主よ、あなたはそれをご存知です。
私はあなたの正義を心の中に秘め置かず、大いなる集会にあなたの真実と救いを語り、あなたの慈しみと誠を隠しませんでした。
主よ、私に憐れみを閉ざさないでください。あなたの慈しみと誠が絶えず私を守ってくださるように。
数えきれないほどの災いが私に絡みつき、見ることができないほどの過ちが私に迫りました。それらは私の髪の毛よりも多く、私の心さえも私を見捨てました。
主よ、お願いです。私を救い出してください。主よ、急いで助けてください。
私の命を奪おうと狙う者が皆恥を受け、恥ずかしめられますように。その災いを望む者が退き、屈辱を受けますように。
私をアハハアハハと生やす者が自ら恥を受け、うろたえますように。
あなたを尋ね求める人すべてがあなたによって喜び楽しみ、あなたの救いを愛する人が、主は大いなるかなと耐えることなく言いますように。
ご一緒に。私は苦しむ者、貧しい者、我が主が読みてくださるように、あなたこそ我が助け、我が救い、我が神よ、ためらわないでください。では続いて回収祈祷いたします。はじめに長岡さんにお祈りをしていただきまして、その後皆様とお祈りをいたします。
我が神主よ、あなたは多くのことを不思議わざと計らいを私たちのために成し遂げられた。在天の父なる神様、皆をあがめ感謝を申し上げます。この朝もこうしてあなたの御前にいざますき、あなたからの御言葉をいただくところに、いただくことにこの前に集まってくださいました。このようなコロナ禍にあって、それぞれの方がいろいろな形でそれぞれの場所においてあなたに対して礼拝を持たせていただいております。主よ、どうぞそれぞれのその小さなあなたに対する礼拝であっても祝福がありますように、お守りくださるようにお願いを申し上げます。大変な世の中ではございますが、主よ、どうぞそういう時にあっても私たちが何をすべきか、どうあるべきか、どうぞ示してくださいますようにお願いをいたします。特にそれぞれがそれぞれの与えられた地域社会において、このような時だからこそあなたを知る者として、その香りを放つ者として、それぞれに証しの時が持てますように、主よ、どうぞあなたがその力と勇気をお与えくださいますようにお願いをいたします。またこの時を同じくして、全世界で持たれておるあなたの礼拝をそれぞれ守り導き捧げることができますようにお願いをいたします。今日また立てられておられます原崎先生に感謝を申し上げます。その御言葉一つ一つ、どうぞ私たちのこの魂をどうぞリセットしてくださって、この一週間の心の糧として歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。どうぞ司会者、総学者、受付の方、それぞれの奉仕の方々、最後まであなたが中心に立ってお守り導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを皆様の願い感謝に合わせて御前にお捧げいたします。アーメン。
じゃあ皆様しばらくご一緒にお祈りください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では続きまして聖書朗読をいたします。聖書の箇所はヨハネによる福音書1章の19節から28節、ヨハネによる福音書1章の19節から28節でございます。新約聖書の160ページ、新約聖書160ページでございます。ヨハネによる福音書1章の19節から28節でございます。
ヨハネによる福音書1章19節から28節。さてヨハネの証しはこうである。ユダヤ人たちがエルサレムから祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと尋ねさせたとき、彼は公言してはばからず、私はメシアではないと言った。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネはそうではないと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、違うと答えた。そこで彼らは言った。誰なのですか、私たちを使わした人々に返事ができるようにしてください。あなたは自分を何者だというのですか。 ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒れ野で叫ぶ者の声である。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアではなくエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられる。その人は私の後から来られる方で、私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。これはヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。アメン。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1a でございます。どうぞ皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の地よりを見迎えり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
続けて賛美をいたします。賛美歌の208番、主なる神を夜は去りぬ。賛美歌208番を賛美いたします。どうぞお座りください。 原田木牧師に牧会祈祷を捧げていただきまして、続いて宣教偉大な謙遜と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、救い主イエスキリストご自身とその御救いを信じ信頼する者を神の子としてくださり、何らはばかるのことなくあなた様を父よとお呼び申し上げることができます幸いを覚えております。そのようにしてくださるために御子が十字架で血を流し救いの道を開いてくださったからです。改めて感謝します。この朝も私たちを励まし心を動かしてくださり、あなたを慕う思いを備えてくださり、求道していらっしゃる方々も信仰生活を続けていらっしゃる方々も、あなたは何ら分け隔てなく礼拝を捧げる恵みに招いておってくださいます。この時聞こえてくるさまざまな声の中に主イエス様の御声を聞き分けることを求めるものとしてください。今一歩信仰に生きる時、信仰の歩みを整えていただく時としてください。あなたを慕いつつも来会できない方々のために、病床にあられる方々のために、見取るようにして共に過ごしていらっしゃる方々のために、さまざまな人生の戦いに疲れておらっしゃる方々のために、望みを失っていらっしゃる方々のために祈ります。あの出エジプトに際してあなたは熱の番をしてくださったように、まさに今もそのようにして主が我ら一人一人を祝福し守ってくださいますように、主が御顔を向けて照らし恵みを注いでくださいますように、平安を与えてくださいますように。人間の欲望がもたらす争いと戦いはやみません。疫病の収束が見えませんし、自然災害がもたらしたその結果がさまざまな形で現れております。どうぞこのためにも主に結ばれた私たちは愛と信仰と望みを持って対応し、また祈り、今も伴いたも主に頼りつつ歩む者とし、互いにその歩みを支え合う者とし、また群れとしてください。この時一切の栄光を主にお返しします。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。約20年前、北海道の大津海の縁があるという町に、小さなもう村といっていいところに、なんと教会が4つもありました。その一つに縁がある教会を訪れて、4つとも牧師先生どこもいらっしゃらない不在のところでした。その教会に入って一冊の本が目に留まりました。使徒、あの使徒行伝の使徒ですね。使徒は二人で立つ、北海道ばあさんじいさんの話という、一人の宣教師のこの、自伝といいますか、その本に短いものでしたが目が留まりました。明治から大正昭和の初期にかけて、最初は東京の方にいらっしゃったんですが、後に北海道行かれ、まだ誰も行ったことのない大津海沿岸の方に福音を届けたピアソンという、ばあさんの先なんです。ばあさんじいさんとありました。私心惹かれました。無名の宣教師とか有名なですね、なんとか先生じゃなくて、彼らはその農村で、そして当時よくないことですけど、遊郭で働いていらっしゃったというか、そうしたたちの救出のためにも労した宣教師たちでした。今北見という町に行きますとピアソン街道というのが残っているんですが、もう一度行く予定だったんですがコロナで行けなくなりました。 その自伝の際こう書いてあるんです。主の御心に従っていくところに本当の自由がある。主のしもべとなって生涯を捧げるところに本当の喜びがある。聖書のからと、まあ、言い回しですけれども釘付けになりました。主のしもべとなって生涯を捧げるところに本当の喜びがある。誰かから教えてもらった言葉じゃない。考えてみれば、旧約聖書を通し、また新約の聖書を通して、神の民の歴史、キリスト教会の歴史は、主なる神様から使わされた、まあ、有名な人も無名の人も、主のしもべとなった人たちによって担われてきた歴史であると言っても、間違いじゃありません。聖書全巻、それを読み取ることができます。それで、この朝開いていただいた、このヨハネによる福音書の一章の、19節以降に登場する洗礼者ヨハネ、まあ、バプテスマのヨハネとも言っておりますが、彼もその一人。そしてもう一度、私たちは誰彼の話じゃなくて、ここに表されている主のしもべの姿こそ、私たち一人一人もそれぞれの持ち場立場において主のしもべなんだということをもう一度覚えたいと思うのです。さて、一章のちょっと間が空いてしまいましたが、もう一度順番にと思って開かせていただきました。洗礼者ヨハネ、誠の光でいらっしゃったイエス様について彼は証しする人でした。このヨハネを通して全ての人がイエス様を信ずるようにと、その道備えをする人でした。一章の6節から8節をご覧になってください。隣のページですが、ここに洗礼者ヨハネのことが最初に出てまいります。一人の人が現れた、神から使わされたもので、なおヨハネと言った。このヨハネはバプテスマの洗礼者ヨハネですね。この人は証のために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるものとなるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。飛んで15節をご覧ください。下の段ですが、15節、ヨハネはこの方について証をし、大声で言った。私の後から来られる方は私に勝っている、私よりも先におられたからであると。私が言ったのはこの方のことである。この方はイエス様のことですよね。この洗礼者ヨハネのことは他の福音書に出てまいります。ルカによる福音書と並行記事に言いますと、この地上にあってイエス様を除いてですね、彼ほど偉大なものはいないとイエス様をして評価させているところが、ルカによる福音書の7章の28節に出てまいります。それはさとき、他のユダヤ人たちはこの洗礼者ヨハネが誰なのか知りたいと思ったんです。彼のやっている、語っていること、また行動、それに対してバプテスマのヨハネ自身が20節、ご覧ください。私は公言してはばからず、私はメシアではない、私はキリストではないと言ったの。しかも旧約聖書のついて書いてありますが、預言者、偉大な預言者と言われたエリアでもなければ、あの預言者で誰のことを指しているのかいろいろありますが、他の預言者ではない。私は私の後から来られたメシア、キリストのが来られるための準備をする、そういうものであると、こう証しています。ユダヤの社会において伝統とか儀式を固く守っていたのがファリサイ派の人です。ここにファリサイ派と出てまいりますが、彼らからしてこのヨハネが洗礼を授けている、いかがなものかという問いかけなんです。確かに当時水によるバプテスマというのは旧約聖書からもなされていたんですが、罪からの清めを象徴する儀式でした。それに対してこの洗礼者ヨハネは悔い改めとその罪の許しのをしっかりこう結び合わせてですね、罪の許しのための、悔い改めのために、この水のバプテスマを受けるのですと言ったんです。罪の許しのための、悔い改めのバプテスマとマルコなんか言っておりますが、そして間髪入れずに、その罪の許しを
の悔い改めのバプテスマ、私は授けているけれども、罪の許しそのものをなすことができるのは私の後から来るキリストなんだと言っている。私は罪の許しをすることはできないんだ。ですから26節と27節読んでみてください。ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられる。その人は私の後から来られる方で、私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。来週以降にまたどういうもの、イエス様をどういう方と紹介しているかということは来週以降にまた語ります。この後から来る方は私たちの間に住まわれて、バプテスマのヨハネからするならば、この履物の紐を解くそんな資格もないんだ。履物の紐を解くというのは当時奴隷の中でも一番下の奴隷の人がする仕事だったそうです。それほど私はそういう存在なんだと、バプテスマのヨハネは自分を、ここで自分はそういうものだとこう言ってるわけですね。言葉を変えれば、主のしもべに徹していたわけです。私の後から来るこのメシア、イエス・キリストは本当に偉大な方なんだ。自分はこの方の靴ひもの紐を解くほど値打ちがない小さな小さなものなんだと、こう言ってるんです。彼は主のしもべであるという自覚を本当に持っていたということですね。そのことを正確に率直に謙遜に受け入れているわけです。バプテスマのヨハネだけではありません。自らの小ささが分かれば分かるほど、そのことを自覚すればするほど、それに徹すれば徹するほど、誰が大きくなるのか。イエス様が大きくなられるんです。私たちの大きく出ると、イエス様はもともと大きなお方ですけれども、偉大なお方ですけれども、イエス様が影のようになってしまう。これはこの洗礼者ヨハネだけではございません。一人の人、今並行してガラテヤの信徒の手紙も紐解いてます、説教してますけど、ガラテヤの信徒の手紙を書いた伝道者、宣教者パウロもそうですね。どこに書いてあるか、この宣教信教全部聖書書書いてあるからいちいち申し上げませんが、彼は最初はですね、自分をこういうものだと自覚しているところなんです。私は人たちの中で最も小さいものだと言って、これはコリントの1の15章の8節だったと思います。9節か。それからしばらく何年か経って、彼はローマの獄中、おそらくローマであったであろうと言われる獄中にいた時に書いた手紙に、エフェソ、昨年開きましたですね、エフェソの信徒の手紙を書いた中で3章のところで、すべての聖なる者たちの中で最も小さいものだ、聖なる者たちのクリスチャン仲間で最も小さいんだと言ってる。そしてまた時間が経過します。いよいよ殉教を前にして、道路者テモテに送り届けた、テモテ、よく聖餐式で読む箇所ですが、テモテへの手紙の1のですね、1章の15節に、私は罪人の頭だと言った。カッコつけて言ってるんじゃないです。罪人の中で最も小さいもの、すべての人の中で神の前には小さなものだという。彼は恵まれれば恵まれるほど自分の小ささをどんどんどんどん自覚していった。これは特別なバプテスマのヨハネとかパウロだけのことじゃない。私たちの信仰生活、歩みは神様の前に、ああイエス様の素晴らしさ、イエス様の十字架の復活の救いがどんどんどんどん豊かなものとなって、そのことに気づかされ、それに生きていくと、自分は小さなものだということがだんだんだんだん分かってくる。これは私自身も本当にその自覚をいつも促されてるんです。大きくなる、小さくなる。そうするとイエス様はどんどんどんどん大きくなる。主のしもべの自覚ってそこから始まります。これは特別な人だけじゃない。最初に紹介したピアソの宣教師夫婦だけじゃない。バプテスのヨハネだけでもない。パウロだけでもない。今の私たち一人一人、主のしもべとしての自覚です。絶えずこのことは互いに吟味したいですね。 さて、この洗礼者ヨハネは主のしもべであることを喜んでいます。これは私たちの喜びなんです。23節に注目しながら聞いていただきたいんですが、あのファリサイ派の指導者たちがあなた一体本当に何者なんだと問いただしたら、この時から約7年前に預言活動したイザヤ書の中から引用している。それが23節、読んでみますと、ヨハネは言った、私は預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにしようと荒れ野で叫ぶ者の声である。これはイザヤ書の40章の3節からの引用なんですが、ちょうど今私はこういう立場なんだとバプテスマのヨハネです。荒野のですね、そこに王様が行進するときは配下の者、部下を連れてずっと歩いていく。その部下の中から先駆けとなって、先陣となってその道を備え、おい王様が来るぞと言ってですね、前振りして、みんな整えようと言って、そのことを触れ回すのが、そのまっすぐにしようという、先陣を切る人ですね。王を迎える余裕をせよ。そのことを捉えてバプテスマのヨハネは、私の後から来る王でいらっしゃるイエス様を指し示しているんです。もうこの後から来るこのメシア、イエス・キリストこそ、この方が来られた、これにて救いが始まっているんだと語り出しているんです。このイエス様が入ってこられる、来られる。さあ、それをさせていただきましょう。私はそのことをさせていただいているんです。それを喜びとしているんですと言っている。あれのでとありますよ。ああ、そういえばイザヤのこの預言活動をしたときは、当時の地中海沿岸を支配していたバビロンという帝国に捕囚の身となっていく、そのことに対してイザヤを通してそこから神様が救い出してくださるということを予言したのがイザヤ書なんです。当時の人々にとってバビロンに捕らえ移されるということはもう屈辱だった。ああ、あれのだ。あれのだ。それから700年経ったこのバプテスマのヨハネの時は、当時はローマ帝国の支配下の中に行って非常な不自由の中で屈辱を味わっていた民に対して、今あらのだと、と言っているんです。今時の私たちだってあらのって何でしょう。そんな政治的な国家的な、特別な被害を受けませんが、いやあちらこちらで理不尽な戦いがあるぞ。いや、このコロナ禍なんてこれ荒野じゃないの。いや、自然災害、案外私たちは見失ってる、あちらこちらでまだまだありますよね。見過ごしにできない荒野です。しかしもっと深刻な荒野の状態は、イザヤの時代もバプテスマのヨハネの時代も私たちの時代も変わらないぞ。そのためにバプテスマのヨハネは、罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマに対して、本気で皆さんを応答しますかと呼びかけている。神様の救いを本気で応答しない、それこそ荒野だよと言っている。そういう意味では今日私たちも一言じゃない、聖書を通して、今も多くの人々を通して語りかけている神様の御声をに対して心を開いて聞こうとしない、応答しようとしない、これは霊的な貧困です。荒野です。その荒野で叫ぶ声として、バプテスマのヨハネも、そして私たちも変わらない。荒野で叫ぶ者の声、それを主のしもべだと言っています。声というのはある内容を伝えた瞬間消えてきますよね。私も声発してるんです。内容は残るでしょうし、忘れることもありますが、でも声そのものは、声の調子とか語ったことは記憶にとどまりますが、声そのものは消えていくんです。洗礼者ヨハネは自分が声であるという自覚を持ってたわけですね。それ以上の何かになろうとは彼は思っていないんです。その内容は次回 29節以降に書いてあります。まあ、今日は今も上の方で、ね、録音してくださるし、この礼拝風景が10時45分からでホームページで流されるわけで、声となって伝わっていきます。録音されたまま届けられていきます。今日はもっといろんな形のものが流れています。しかし声そのものは消えていく。主のしもべというのは自分の声が消えていくことをむしろ喜んでいるということです。それよりもその語られたキリスト様ご自身とその救いの御業、それが一人一人の心と魂と生涯にまるでそれが印刷されるように刻み込まれることを願うのが主のしもべだということです。ヨハネの偉大さっていうのは主のしもべとしての謙遜に見られます。彼の謙遜によって浮き彫りにされたもう一つの謙遜は、人間の謙遜どころではないはるかに偉大なイエス・キリスト様のご謙遜です。もうご存知ですよね。イエス様はご自身を罪人とされたの。罪人でない方は罪人となってくださった。いわば一つと罪人の一つとされた。罪の結果である呪いを一身に受けてくださった。徹底して自分を救わないで、このイエス様は私たち一人一人の救いを成し遂げるために自分は救いなさらなかった十字架で死を遂げられた。徹底して謙遜になってくださったんです。このイエス様の謙遜があったから私たちの救いがあるわけです。イエス様の救いがどんどんどんどんどんどん大きくなって私たちの生涯に刻印されていきますと、その事実のように私たちは小さなものにならざるを得ない。ああそうですね、やっぱり偉大なのはキリスト様の謙遜ですよ。今日私たちはそのことをもう一度と言いますか、もう時々刻々肉皮に刻むようにして、ああ私も主のしもべだ、主のしもべだ、そのことを覚えながら数年のところに使わされていこうじゃありませんか。そうするならば生き方変わってくるはずです。生活とご家庭の中で、生活その働き場で、学び場で、主は本当にイエス様がそうしてくださったから感謝と喜び、主のしもべの喜びがそこにあります。お祈りいたしましょう。誠に光でいらっしゃる主イエス様、あなたの十字架の贖いによって神のものとされ、なんともったいなくも神の栄光を表すものとして我らを主のしもべとしておってくださいます。その特権と恵みを感謝します。あなたの前には主の恵みの豊かさが知らされれば知らされるほど自らの小ささ、それを認めざるを得ません。ただただあなたを仰ぐのみです。私たち一人一人に主のしもべとしての歩みと生涯をあなたが作り続けていただきくださり、一人一人にふさわしくその道を歩むものとして導いてください。このところから新しい一歩が、さらなる一歩が作られてまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にその場所を祈りの場としてください。
主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では、この後賛美歌を賛美いたしまして感謝の祈り献金をいたします。 賛美をいたします。賛美歌522番、キリストには変えられません。賛美歌522番を賛美いたします。どうぞ皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを阿部さんに捧げていただきます。
お祈りします。主よ、感謝します。十字架に向かわれたあなたの姿を思い描きました。罵られ、あざけられ、蔑まれても、主よ、あなたは本当にご謙遜に歩んでくださいました。どうぞ私たちもあなたのその後を歩む者として、 謙遜に歩ましてください。私たちが小さくなるとき、あなたが大きく表されることをこの朝もう一度教えていただきありがとうございます。後世に名を残そうとするものではなく、私たちは本当にあなたの声としての役割を果たさせてください。使わされている場所で私たちに与えられている使命は、あなたを述べ伝え、あなたの栄光を表すことです。主よ、私たちをこの1週間も隠してくださり、小さくしてくださって、ただあなたが輝くことができますように、私たちを用いてください。今から感謝にあふれてお預かりしたものの中から心からのものをお捧げいたします。どうぞこの捧げ物をもって、ますます主の働きが前進いたしますように、愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。どうぞ皆様お座りください。献金をいたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、唐崎牧師に祝祷をしていただきます。どうも皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。